毎週この時間は悠々釧路湿原塾をお送りしております。釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長にお話を伺います。大西先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。学校の夏休み24日からでしたかね。
はい、そうです。24日に終業式
があって、終業式ですね。
25日から、
はい、夏らしい天気になりましたね。
そうですね、暑かったですね、うん、
この25日にね、
はい、
ちょうど昼前、本州から旅行客がね30人ほど来たんで、
はい、
そして細岡の展望台でね20分ぐらいお話をしてくれないって言われたんです、いや天気がどうかなと思ったんですがね、
はい、
タモリの釧路湿原ってあったでしょ、は
い、ブラタモリっていう番組で ね紹介されました。
来た人はほとんど全部見てるんですよ。
あ、そうですか。
天気は良かったんだけどね、あかんまで見えなかったんです。
ちょっと霧がかかってますかね、うん、
水蒸気。
あ、水蒸気
見えないんですね、それでもこの平たいところがね、
はい、
ずっと家が一軒もないわけじゃありませんか、
本
州から来た人はもうあれだけの広さがあるところなんてないから、
はい、
そしてお話をしてね、この湿原というのは人に言わせれば水面が見えない湖なんだと、
はい、
というお話をいたしました。面積もですね200平方キロぐらいある、
はい、
琵琶湖は600ちょっとあるんですがね、
うん、
うん、ですから琵琶湖の3分の1ぐらいか、
はい、
というお話をいたしましてですね、うん、まあすごいなとみんなが言うんです、
はい、
それでもね番組の中ではタモリはあそこに立ってね、もうごちゃごちゃ言わないでこっから全部見ましょうってこう言ってましたから、
はい、
それだけねいろいろなことを感じられる大事な展望台なんですね、
はい、
景観がね素晴らしいということで皆さんね心の選択ができた、まあそういうふうにですね喜んで帰ってきましてね、
はい、
私どもは釧路の人はね湿原なんて当たり前だと、うん、いつでも行ける、
うん、
だけど行ってないと、
はい、
こういうような話ですから、だけどそれだけたった20分ぐらいね見ただけで感激して、
うん、
ということでね私も嬉しくなってきました、
はい、
もう話の途中でね、湿原というのは、こんな風に木も生えてないしあんまり、それから中に入ると珍しい植物がというのは、ウルム表記の生き物が生き残ってんだと、
はい、
これは番組でも言ってましたね、寒さとそれから霧とで保存されていると、
はい、
表記の依存種だというお話をしました。私もですねたまたま釧路花しのぶの花とそれから三ヶ島の花の写真をですね大きくしたやつをお見せしましたらね、
はい、
綺麗だというんです、
うん、
特に三ヶ島なんだというのはね、京都の方にもありますから、
うん、
というお話で、京都の溝呂が池というところはそれが生えていて釧路の丹頂よりも早く国の天然記念物になって、
はい、
大事な大事な、植物が生える場所になっている。たまたま京都から来てる人もいたんです。
あ、じゃあ知ってたんですね。
知ってたんですよ、
うん、
まあそういうわけでね、
はい、
私どももですねそういう人との交流があって、
はい、
いやいいひとときを過ごしたなということになりました、
はい、
最後は、まあ、握手をしたりして、
うん、
そしてお別れしたわけであります、
はい、
さて釧路の人もね、うん、だからといって捨てたわけではありません、
はい、
私ども学校がですね釧路再発見シリーズというのをやっているでしょう、ね、20日の土曜日前にも放送でお願いしましたがその日ねなんと霧雨だったんです。
あ、そうですね、
もうどうしようかなこうしようかな、うん、もし霧雨でね止まなかったら木道が濡れてるから湿原の中に落ちる人が結構いるんじゃないんだろうか、危ないなと思ってんの、
はい、
だけどひょっとしたら止むかもわからんと、
ええ
ということでですね行ったら60人ぐらい人が来たんです。
すごいですね。
すごいですよ。そしてですね湿原の木道周辺を再発見してきたわけであります。
はい、
私どもねただそこら辺歩いてっていうよりもやっぱりこの時にどんなテーマで話するか、
うん、
何に焦点を当てるか、
はい、
そういうことでね考えてるんで、今回の場合はね何にしようかなと思って前から考えてたんですが、湿原っていうのはね水が豊富でしょう、
はい、
太陽だって天気の日に当たるでしょう、まあ、曇りでも太陽はのエネルギーは多少は届いてるんですが、空気中には酸素があるでしょう、
はい、
そうしたら水があってですね、酸素があって二酸化炭素があってね、太陽の光があったら何できるんですか、でんぷんができるでしょ
う、うん、
まあブドウ糖第一弾としてね、
はい、
それ最後にはでんぷんまでできるわけですよ、
はい、
そういうエネルギー源というのはできるんだと、うん、だけどね体を作る大事な窒素分というのがね、
はい、
なかなか目の前にあって、空気の中に 80% 窒素ですから、それが自分の体の中に取り込めないんです。なんとかして取り込んで自分の体の細胞の中を充実させなきゃいけない、
うん、
そういうふうに考えるわけでしょう、
はい、
どうしたら取り込めるんだろう、うまく取り込めるシステムを持っているものはちゃんと木になって増えてるんですよ、
うん、はい、
ということでね、そうだ今日はですね、そういう空気中の窒素をどうやって自分の体の中に入れたらいいかというお話をした方がいいかなと思いましてね、
はい、
窒素がね集められる菌があるんです、
うん、
細菌の中でね、その細菌をねうまく呼び寄せて自分の体の中に入れて窒素を合成してくれればいいじゃありませんか、というわけでね、
はい、
木になる植物というのは利口ですね。自分の根のところにね根毛というんですけども、細い細い一つの細胞なんですけども、
はい、
そこにね自分が光合成をしたエネルギーをね持っていくんです、
はい、
そしたら周りにねその菌がいるわけでしょう、
うん、
放線菌という菌の仲間なんですけども、その菌がねあ美味しそうなものがあると言うでしょう、いらっしゃいいらっしゃいって言うでしょう、
はい、
そうして美味しそうなもののところまで来たらねさーっと包んで袋にして入れちゃうんです。
うーん、
風呂敷包みみたいにして、
はいはいはい、
それをね根粒と言ってんですよ、だけど、菌にしてみたらね、
はい、
栄養分をくれるわけでしょ、お礼に窒素をね固定してあげればいいわけですから、
はい、
ウィンウィンの関係にあるでしょ。
なるほど、
そういうふうにしてあのきちんとシステムを作った植物はちゃんと体を作って木を作ることができるんですよ、
はい、そうなんですか、
うん、今湿原のね、ハンノキ、それからですね湿原のもっと中に行って水苔湿原あたりに行くと、エゾヤマモモ、これは八千柳というんですかね、
はい、
これもそうなんです。
うん、
うん、いや利口ですよね。
そうですね、
うん、まあそういうお話をしてね、それから毛線苔って、
はい、
毛が生えてるように見えますがね、線毛という毛なんですが、
はい、
その先に指でちょっと触るとベトベトっとするんですが、それをあの小さい昆虫がね寄ってきてね、なんで寄ってくるかって言ったら、花が咲くと匂いがするんです。それね私はあんまりに言わなかったんだけど、 NHK の撮影のお手伝いしてる時にねカメラマンが、
はい、
その花の写真を撮りたいばっかりにね、そう近づいていったら、先生匂いがねすごくしますねって言うから、私は遠くから見てるからあまりしませんよって言ったんですから、
うん、
そういう発見があるわけですよ、
はい、
それを昆虫がね惹かれてきて専門に当たって、
はい、
とっ捕まって、そしてその専門の中に入ってる粘液に酸に溶かされて、
はい、
まあまあうまいことやりますね。
そうですね、
うん、まあそういうね、ドラマがありますが、
はい、
最後にね実は山側に行った時にあそこにねその観察会の前の前にかな、見つかったんですが、
はい、
鬼のヤガラというねランの仲間があるんです、
うん、
ランって言ったら普通小さいやつですが、
はい、
まあ大きいのもありますよ、花屋に一鉢あの3枚も4枚もするようなね、
はい、
コチョウランだとかねいろいろありますが、
そうですね、
そんな綺麗な花でなくて、まあ長いことは長いんです、
うん、
葉っぱがついてないように見えるんです、
はい、
全体が 緑じゃないんです、うん、緑の種類もあるんですけどもね、全体がもう緑で、ね、釧路の場合はね、
うん、
で花が蘭の花で小さいおちょぼ口みたいなのが開いてる蘭の花がですね40ぐらいつくんです、うん、薄黄色いやつがね、
うん
うん、これはねだいたい自分で光合成ができないわけでしょう、
はい、
どうして生きてんだろう、
うん、
しかも子供を作って増やしたいっていうんですよ、
うん、
無理なことですよ、子供を作るにはエネルギーが必要なんです、
はい、
ところがね前側にね菌を見つけてるんです、うん、その菌はねボリボリ菌なんです。
よく食べる人いますよね。
そう、私も時々食ってるんですがね、
はい、
ナラタケ、
うん、
あのナラタケはね水ナラだとかそういうね植物の木の幹にくっついて、
はい、
腐らせながら自分が大きくなっていくんです。
ああそうなんですか、
うん、それにくっつくんです
その他力本願のボリボリにくっつくんですか。
そうするとね、くっつかれたボリボリはね、はい、どうでもいいんです。
どうでもいいんです。
そうだっていっぱいその木が持ってるから、
はい、まあ、また補給すればいいや、ね、みたいな。
ところ鬼の矢柄にしてみたらね、
はい、
必死なんですよ。子供が育たないんだもの。
そうですね、
うん
うん、
鬼の矢柄っていうのはそう1メートルぐらい長さがあるんですが、
はい、
鼻がついてる棒みたいになってる、
うん、
それを鬼の矢柄って言ってるんです、うん、だけどね、
うん、
花が咲いて今咲いてる最中なんですよ。どことは言いません、数が少ないから、はい、
うん
うん、まあ湿原の、
はい、
ね、あの御内のビジターセンターの近くと思ってください、はい、
そうですね
そう、
はい、
うん、下手に探すと熊と出会ったりしますから知りませんよ私は。
多いですからね、
はい、
はい、お気をつけくださいね、
うん、そういうわけでね、
はい、
なんと、まあ、水ナラの養分をナラタケが取ってその養分をまた枝分けしてもらって種作るわけでしょう、うん、
はい、
種なんてねもう消し粒より小さい
です。あ、そうですか。
消しより小さいって粉ですよもう、
うん、
ね、それがパーッと飛ぶわけでしょう、
はい、
そうすると自分は子育てをした目的が達せられる、
うん、
もう分解してもいいと、
うん、
ところがですね、
はい、
そうしたら、
うん、
ボリボリは今まで取られていた払いせではないけども、
うん、
再吸収しちゃうんです。だけどそういうふうにね、
うん、
一対一でなくてもクッションを置いた、ね、一対多だってあるんです、
はい、
まあそういうねドラマっていうのを我々がね、
うん、
見ながら勉強することも必要ですよね、
はい、
うん、私どもはねいろいろな勉強の機会っていうのがあるわけですよ、
はい、
今度は私どもねお盆の明けに、
はい、
17、18ですか、
はい、
土日ですけれども、これはあのポスターこれから貼りますけれども、
はい、
図書館の新しい7階のホールでね、
はい、
1日目、17日は阿寒の山本さんという写真家、
はい、
一方園の課長さんですか、
はい、
その方が森の写真をいろいろ説明しながら見せていただくと、
はい、
私はあの武蔵の森の会ということで武蔵の森の話をさせていただくと、
はい、うん、
あそこだってですねもうあの、ボリボリ菌ではないあの網平竹の菌がですねなんせ210年も経ってる木を倒しちゃったんですから、
はい、
そのぐらいキノコっていうのは、まあ、自分が生きるために必死にやってるわけでしょう、
はい、
そういうお話をしようと思っています。そしてその次の日です。その次の日はその集まりに来ていただいた中の希望者が阿寒にご案内しようと思っています、
はい、うん、
阿寒湖畔のですね原生の前田一歩園の森光の森というところにね、
はい、
ご案内して山本さんが説明しひょっとしたら理事長さんも説明してくれるか分かりません、
はい、
そういうことでね、その後帰りには阿寒湖の横にくっついてる太郎湖というところまで、
はい、
ちょっと足を伸ばしてもいいかなと思っています、
はい、
あのお申し込みはですねお盆が重なるもんですから、
はい、
8月の9日までは学校受付です、
はい
はい、それからですね8月10日以降はセンターの方、
はい、
この電話番号を申しますと、
はい、
090-9529 3061です。
はい。
はい、ポスターを見てくださいね。うん、それから、武蔵野森のね、大叔母ユリ。
はい。
これがですね、今、花盛り。日本最大のユリ。
うんはいということで悠々釧路湿原塾をお送りしてきました。釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長にお話を伺いました。大西先生ありがとうございました。
ありがとうございました。